本日の講師を務めます弁護士の笠原タスクと申します。皆さんよろしくお願いします。私は簡単にプロフィール説明しますと、岡山県の、倉敷南高校を卒業しまして、京都大学の法学部卒業し、京都大学の法科大学院を修了しました。で、まあ、その後司法試験合格して司法修習を終え、山下広法律事務所で、勤務しております。皆様よろしくお願いします。で今日はですね、能力不足、勤怠不良、メンタル不調の社員対応ということで、主なテーマとしては、能力不足や勤怠不良の、社員に対する、降格、それから、メンタル不調の社員に対する、休職命令というのを主なテーマとしていきます。一般にですね、能力不足や勤怠不良あるいはメンタル不調の社員の対応として解雇についてのセミナーは、まあ、ちょくちょくあるのかなと思いますけども、意外とその前段階の、降格だったり、休職命令だったり、そういうものに対する、セミナーは、意外とあんまりないのかなと思いまして、今回はこのテーマでし、することになりました。で、今日はですね、先ほど、代表も申しました通り、いつもよりちょっと多めの方に参加していただいておりまして、まあ、結構、能力不足、勤怠不良、メンタル不調、まあ、そういったちょっと対応に、悩みが発生するような、社員に、困られている方が多いのかなと思います。で、内容に入っていきますけども、まず、能力不足、勤怠不良の社員の降格についてから始めます。で、まず降格の種類について説明した後で、それぞれ人事権行使型の降格と、降級型の降格と、それぞれについて説明していきます。降格には人事権行使型と降級型の2種類の降格がありまして、人事権行使型の降格というのは昇進の反対概念で職位や役職を引き下げるもの、降級型の降格というのが昇格や昇級の反対概念で職能資格制度上の資格や職務等級制度上の等級を低下させるものを言います。要するにですね、人事権行使型というのは、まあ、部長から課長に下げるとか、そういった、役割の問題なんですね。まあ、あなたはこの役割にふさわしくないということで引き下げていくのが人事権行使型。降級型というのは、役割というではなくて、能力の問題ですね。あなたはこういう能力があるから、うちの会社でこういう業務を担当してもらっていいですよとか、あるいはあなたの能力の高さは何等級ですよとか、そういうのをまあ設定してたのを、そこまでの能力がないので引き下げますよというのが高級型で、会社内における役割の問題か能力の問題かということで理解していただければと思います。でですね、降格処分をしたときに、労働者の方がすんなり納得すればそれで問題は起きないですけども、労働者の側が、降格処分が無効だと言って争ってくる場合ですね、そのときに、人事権行使型の降格なのか降級型の降格なのかによって、問題になるポイントが変わってきます。ですから、降格処分にあたってはまずどちらの種類の降格処分をしたのか、意識して、明確にするべきです。で、そのためには労働契約書だったり就業規則、賃金規定、人事評価基準等に関する資料、当該労働者の人事評価に関する資料等によってですね、 降格の類型をちゃんと定めて、どういう降格ができるのか、その内容も明確にして、どういった目的でその降格をするのかということも、はっきりと定めておくことが大切です。で、人事権行使型の降格ですけども、職位だったり役職を引き下げることっていうのは就業規則に特別に根拠規定として定めていなくてもですね、雇っている側としては、人事権の行使として裁量的判断によってすることができます。だからこういう理由があったら人事権行使型の降格ができるということまでは、就業規則に定めるまでは必要がありません。ただし当然、裁量があるといっても、無制限ではありません。そのために労働者の適正配置の事実に関する資料等を準備しておくことが必要です。要するに、この役職はこういう役割で、誰を配置するのがこの会社にとってふさわしいのかと、そういう判断をですね、何を根拠にしたのか、そういう資料を、ちゃんと準備した上で、人事権行使型の降格が必要であれば、降格処分を行うと。で、人事権行使型の降格なんですけども、職種限定契約を締結している場合、職種限定契約ではない場合で話が変わってきます。労働者との間の雇用契約がですね、職種を限定しているのかどうか、それによってまた降格について話が変わってくるので、それぞれ分けて説明していきます。で、職種限定契約を締結している場合ですけども、この場合ですね、もともとの雇用契約で、職種を限定していますので、当然会社の側も、雇用契約に縛られてきますので、一方的な措置として労働者の職種のレベルを引き下げることができないということになります。そのため、労働者の側から、降格処分の有効無効を争われる場合ですね、労働契約が職種限定契約であるかどうかが争点になる場合があります。ただし、従来の日本型の長期雇用システムの下だとですね、実際に、職種を限定した雇用契約を結んでいるケースというのはそれほど実際多くはないでしょうし、裁判で争った場合でも職種限定契約だと認められるケースは少なくはなっています。なので、主に考える必要があるのはこちらの職種限定契約ではない場合になってきます。この場合は、権利乱用法理で規制されるということになります。要するに、役職を引き下げる降格処分が会社の側の権利乱用だと言えるかどうかで、権利乱用と言える場合は、降格処分が無効だということになります。で、どういう事情があれば権利乱用だということになるかというと、大きくは2つの、事情を見ることになりまして、降格に相当の理由があるかどうかということと、降格の結果として被る労働者の不利益がどの程度かということを見まして、で、降格に相当の理由がなくて、で、労働者の不利益も大きいという場合には人事権の乱用によって降格は無効ということになります。でですね、 じゃあ実際に、先ほどの降格に相当の理由があるのかどうかとか、労働者の不利益が大きいのかどうかと、そういった要件を検討するにあたっては、この4つの、事情を総合的に考慮して決めるということになりまして、業務上の必要性の有無程度、降格処分をすることが会社にとってどの程度必要なのか、あるいは降格処分を受けるですね、労働者の奇跡性の有無、労働者に何か落ち度があって降格処分を受けるのかどうか、で労働者の不利益の有無や程度、降格処分によって労働者の側が、どれくらい給与が下がるだとか、労働者の不利益の程度がどの程度なのか、それから4つ目が、不当な動機目的があるかどうか、例えばその労働者に対する、嫌がらせ目的だとか、そういった不当な、動機や目的での降格処分ということになると、やはり権利乱用と判断される方向に、動いていきます。でまとめますと、人事権行使型の降格というのは、労働者の適性とか成績を評価して行われる労働力の配置の問題、誰をどの役職に配置するのが、会社として、実力を発揮できるのか、誰が、部長にふさわしいのか課長にふさわしいのか、そういった、労働力の配置の問題なので、使用者の経営判断に属すると、経営に関する判断ですので、会社の側の、裁量が大きいということになりまして、で権利乱用に当たると、降格処分が権利乱用に当たるので、無効ですよということになるかどうかは、高級型の降格と比べれば人事権行使型の降格は無効にはなりにくいということになっています。ただしですね、役職を引き下げることに伴ってですね、職能資格も引き下げられる場合、あなたはこういう能力があるからこういう業務を担当していいですよと、そっちの方も合わせて引き下がる場合には、高級型の降格と同様の法的な制約があります。要するに役割分担は誰をどこに配置するか、誰をどこに配置するのが組織として良いのかという問題ですけども、これ能力、どんな仕事をできる能力があるんですかという評価についてはですね、その人の能力の問題であって、会社として誰をどこに配置するかとはまた別の問題になってきますので、職能資格も引き下げられる場合はこの後説明します。高級型の降格と同じような、法的な制約が出てくるということになります。で、高級型の降格についてですけれども、先ほど、人事権行使型の降格の場合は、雇用契約上当然に、可能で、特に就業規則等に根拠がなくてもできたのですが、高級型の降格には、根拠が必要ということで一つ違いが出てきます。あと、権利乱用に当たる場合に、高級型の降格がもう認められないという点では人事権行使型と同じですけども、どういった場合に権利乱用に当たるのかというのが人事権行使型の場合とは判断基準が変わってきます。で、高級型の降格というのは労働者の能力がどのレベルにあるかという問題なのでですね、原則としては労働者との合意がない場合ですね、就業規則等の労働契約上の明確な根拠がないと、できないことになっています。 なので、能力の不足を理由にですね、職務上の等級を引き下げるという場合は、あらかじめ就業規則等にちゃんと定めておくことが大事です。なので、まあ、争点になるのは労働規則と労働契約上の降格の根拠のがちゃんとあるのかどうか、あるいはどういった時に降格ができるのか、根拠規定の内容ですね、そういったことが争点になってきます。なので、就業規則等で労働契約上の降格の根拠は明確に定めておく必要があります。で、高給型の降格の場合、どういった場合に権利乱用になるの、なって無効になるのかという話に入っていきますが、就業規則等でですね、労働契約上こういう場合に降格ができますよと根拠を定めていてもですね、資格等の低下の原因になった評価等に相当の理由がなくて、降格の結果として被る労働者の不利益が大きい場合には、権利乱用法理に基づいて、人事権の乱用により降格は無効となると。ポイントとなるのは、職能資格とか等級を下げるにあたって、その評価にちゃんとした根拠があるのか、相当な理由があるのか、これこれこういう理由があったから、この人はこれまでこういう能力があってこういう業務を担当していいですよと認めてたけども、こういう出来事があったので引き下げますよという理由をちゃんと説明できるのかどうか、でそれにちゃんと対応した程度の不利益になっているのかどうかですね、労働者の不利益が、あまりに大きい場合にはやはり、高給型の降格が無効になりやすいということになります。で、資格を引き下げるにあたってですね、それが合理的なものなのかどうか、相当なものなのかどうか、そういったものを理由づける事実として、どういった出来事があったのかというのが、労働者の側で降格の有効無効を争う場合、争点になってきます。まず降格については大体の理屈上の説明はこのような感じなのですけども、まあ、大体分かりにくいと思うので、これ参考判例をレジュメと別につけておりますので、参考判例でですね、少し具体的な話を見ていきたいと思います。まず先に人事権行使型の降格について判例見ていきますけども、一つ目に挙げているのが、竹藤の事件なんですけどもですね、まあ、この事件は何人か原告がいまして、人事権行使型の降格と別に、懲戒処分としての降格も別途争われていたのですけども、まあ、人事権行使型の方について話をしますと、まあ、竹藤、消費者金融の会社ですね、で、各支店に赴いて検査業務を行う検査室の部長が、いたんですけども、支店長の不正貸付が発覚してから、事情聴取を行うまでに、まあ、4ヶ月ほどかかったと。で、まあ、報告がないとか、対応が遅いとか、そういったことを理由に、まあ、部長から課長に降格するということになりましたというのが、まあ、主な事件の概要でして、争点としてはそれを職位部長から課長に引き下げるにあたって、それ合理性相当性を理由づける事実があったのかどうかということになったのですけども、まあ、裁判所の判断としては給与の減額を伴う降格を是認しうるような事情はなかったとして、降格は無効、減額分の賃金の請求も認めています。この案件は、まあ、賃金を約1割程度減らされていたようでですね、 まあ、判断のポイントになったのは、不正貸付が発覚して支店長の、事情聴取をするのがですね、この検査室の部長の職務として、まあ、当初から予定されていた職務だったのかどうかが、まあ、はっきりしないと、いうことが、まあ、判断としては判断の要素としては大きかったようですね。まあ、そもそも職務なのかどうかはっきりしないことを理由に、役職を引き下げるのは、認めませんよというのが、まあ、判断の要素としては大きかったようです。で、参考ですけども、その下にですね、まあ、同じ事件なんですけども、懲戒処分としての降格も、同じ事件の中で、まあ、原告が複数いまして、懲戒処分としての降格も争われています。これはですね、まあ、支店において、架空の人に対して、貸付を行ったように、まあ、支店において処理がされてたと。で、それを見抜けなかったことを理由に係長から一般職に、降格処分を受けたという理由で、まあ、就業規則に、該当するの、それが就業規則におけるですね、懲戒処分の理由に該当するのかどうかというのが争いになりましたが、就業規則に該当する行為じゃないんだということで、降格は無効で、減額分の賃金の請求を認めたという事例です。それから3つ目が大阪地裁のですけども、大阪府板金工業組合事件といって、事案の概要としては、育児休業明けの休暇取得が多かっただとか、役員会に遅刻や欠席をしたということで、事務局長代理から経理主任に降格されたという事案で、争点としては、人事権行使型ですので、職位等の引き下げの合理性相当性を理由づける事実があったのかどうかというのが争点になりまして、判断の裁判所の判断としては、事務局長代理の能力はあると、で、適性を欠いてたとは認めがたいと、休暇を取得することによって職責を果たすことができなかったとも認めがたいと。で、特にこれも重要なポイントですけども、降格後にですね、この事務局長代理のポストが空くわけですけども、事務局長代理に就任した者がいないということで、そもそも組織の、人の配置の問題として引き下げる必要がなかったんじゃないのかということで、人事権の乱用で降格は無効ということになっています。あと、まあ、この場合会社の方はですね、年次有給休暇の取得が多いということも問題にしてたみたいですけども、裁判所の判断としては、まあ、年次有給休暇の取得は労働者の権利であって、責められるべき理由にならないんだということで、会社側の主張が退けられています。それから4つ目が、名古屋地裁の、港医療生活協同組合事件ということでですね、事案の概要としては、看護師が育児休業中に、市長を解任されたと。で、これ解任された時に当該看護師がですね、特段の異議を述べず、その後も育児のために一旦退職してパート看護師として勤務していたこともあったというのが、ちょっとこの件については特殊な事情ではあります。で、争点としては、職位の引き下げの合理性相当性を理由づける事実の有無が問題になりましたと。まあ、先ほどまでのケースと同じですね。 で、裁判所の判断としてはこれはそもそも、当該看護師は市長解任されることについて承諾があったというふうに事実認定しています。ですので、まあ、裁量権を逸脱した違法は会社にないし降格は有効で、役職手当とか調整給が減らされた分の、金銭請求も認めなかったという事案になります。あと、このケースでいうと、産前産後の休業取得の前に、2ヶ月近く、病休したということも、降格の理由としては考慮されています。で、5つ目がですね、東京高裁の事案で、東京都自動車整備振興会事件と言われているものですが、原告は、公益社団法人の従業員で、不適切な窓口対応を繰り返したことを理由に副課長から、係長に降格されました。で、これも同じように職位の引き下げに合理性相当性があるのかということが争点になりましたけども、裁判所の判断としては、特に権利の乱用は認めないということで降格処分は有効にしています。窓口対応の悪さということでですね、具体的にどんな事情があったのかというと、まあ、足立支所というところに、まあ、原告と、あと他に計係員というものがいたようですけども、まあ、計係員に連絡して、まあ、書類を送っていただいて結構ですという返事をもらったので、申し込み書とか受講料とかを書き留め郵便で郵送、したんですけども、この原告はですね、相手に対して電話して、なぜ送った ?K はいない、休みだよとか言って、で、相手が K さんに話した上で送ったと言っても、知らねえよと対応しただとか、あるいはまあ書類に不備があった人に対して、なんだよ、抜けてるんじゃないかとか、と言って、で、その後奥に入ったきり出てこないで、20分ほど、待たせて、で、書類に不備があったら送り返すぞと。がいうようなことを言っただとか、まあ他にも、まあ書類に不備があったりすると、そんなことわからないのか、何年事務局やってるんだとか怒鳴り散らしたり、書類が一文字違うだけでも、持って帰って書き直してこいと言ったりだとか、まあ、かなり、問題がある対応をしていたようで、まあ、降格処分も仕方ないなというところであるかと思います。で、その次が、大阪高裁の、日本レストランシステム事件というもので、これは原告は飲食店の、チェーンのマネージャーをしてたんですけども、まあ、従業員がですね、本来所定の料金を支払った上でお店からまかない飯を、まかない食を、食べれるということになってたんですが、所定の料金を払わずにまかない食を食べていた従業員がいるということで、管理不行き届きの責任を問われて、原告はマネージャーから降格ということになったと。で、給与も減らされたということです。で、問題争点になったのは、やはり、職位を引き下げるにあたって合理性相当性を理由付ける事実があるのかどうかと。で、これは判断としては、原告に、従業員の管理不行き届きがあったと、いうことで、差額分の賃金の請求も認めませんでした。 あとこの件だと、降格処分以外も、問題になってたものがありまして、この原告はもともと関西地区における管理職の候補として現地採用されていて、で採用の面接にあたってですね、長女の病状を述べてですね、関西地区以外での勤務は難しいんですということを会社に伝えてたと。で会社もこれを了解していたと。でですね、裁判所の判断として、これ、まあ、マネージャーから店長に降格処分を受けたのは認めるということだったんですけども、これ会社はそれだけにとどまらずにですね、降格処分以外にこの件では、採用時のその関西地区での勤務という合意に反してですね、大阪から東京に、配点命令を出したということについても争われてまして、それについてはさすがに、権利乱用にあたって無効だという判断がなされています。その次が、東京地裁のマッキャン・エリクソン事件というものでして、原告は、広告代理店の従業員、だったのですが、本人の健在能力や業績が、給与等級で期待されるものと比べて著しく劣っているということで、給与等級が引き下げられたという事案でして、等級を引き下げる根拠となるような事実があったのかどうかが問題になりました。で、裁判所の判断としては、業務部における勤務ぶりは通常の勤務でして、高級理由を認めるに足りるような証拠は存在しないということで判断をしまして、高級は無効ということで減額分の賃金請求を認めています。本件でポイントになっている重要な、背景としては、高級はあくまで例外的なケースに備えての制度で、著しい能力の低下、減退のような場合のための制度だという形で、定められていたということと、会社はですね、この労働者が、業務部をまとめてリーダーシップを発揮することがなかったと主張していたんですけども、業務部の主な業務としては素材の走行作業、広告代理店なので、原稿を送ると、走行作業を行うことが主な業務で、何よりも正確かつ確実に走行を行うことが求められているというふうに裁判所は判断をしまして、で業務部の次長として求められるリーダーシップというのは、業務部のスタッフの作業の正確性を担保して単調な作業であっても確実にこなす職場環境を作り、これを維持するところにあるんだということで裁判所は、考えて、でこの原告はですね、部下の従業員に対して声をかけてコミュニケーションを図るように努力もしてたと、リーダーシップに欠けると認めるような証拠は、特にないということで、降級は無効という形で判断しています。その次が、東京地裁の、国際観光振興機構事件と言われているもので、原告は独立行政法人の職員で、年度ごとに行う人事評価を職員の処遇、給与だったり等級、配置に反映させる人事制度 で、職務等級制度上の等級を低下させる処分を受けましたと。まあ、降級にあたっての人事評価の合理性が問題になって、で裁判所の判断としては、人事評価が合理性を欠くということで、減額分の賃金請求が認められた事案ではあります。で、これの判断のポイントとなったのはですね、人事評価に、修正が加わったということで、判例だと B 部長とされていますけども、日頃の勤務態度に接していない部長が、出てきて、人事評価のルールを超えて全面的にやり直したと。でこの部長というのが、高級官僚としての職務意識がかなり反映されていてですね、厳格な評価、評価される側の労働者を自分と比較して厳しく評価しがちな傾向があったんじゃないかと、いうように、裁判所は認定しまして、で、この降級処分は、本来会社の、独立行政法人の人事制度が定めているルールとか前提に合致したものとは言えないということで、降級を無効と判断しています。でそれから東京地裁の、住友 3M 事件と呼ばれているものですが、概要としては、原告は文具等の総合メーカーの従業員で、これはですね、職務等級制度を変更するにあたって新しい制度で等級のどこに格付けされるのが相当かということで、新しい等級でどこに配置、どこに格付けされるかというのが、本来より低く格付けされてるんじゃないかということで、労働者は争ったわけですけども、人事権の乱用ということはできないというように裁判所は判断しています。主任職についていたようですけども、主任の平均的なグレードよりも1段階低いグレードに格付けされたということが、不服で、原告は争ったのですが、主任であった者全員が、同じグレードに、新しい評価制度で同じグレードに格付けされるわけではないという事情とですね、それから本件の場合だと、調整給が設けられることによってですね、毎月の給与額が実際には下がるわけじゃないということで、労働者の不利益が、特に給与面ではないということが、大きな理由にはなっていて、特に、新しい、評価制度における格付けは、人事権を乱用したとは言えないんだというように裁判所は判断しています。で、この後メンタル不調の社員に対する休職命令と復職可否の判断についてに入っていくのですが、その前に、10分ほど休憩取ります。7時25分まで、休憩にします。はい、では、そろそろ25分ですので後半始めたいと思います。 後半はですね、メンタル不調の社員に対する休職命令と復職可否の判断ということで、まず休職命令についての話をした後で、で復職できるかどうか、というのはどういった基準で判断するべきなのかということを話していきます。まず休職というのがどういうものなのかということで、でそれから受診命令、労働者に対して病院に行ってこいという命令を出せるのかどうかについて話をした上で、で休職命令がどんな時に出せるのか、で4つ目として休職命令を出すにあたって使用者側のポイントはどういったところにあるのかという順番で話をしていきます。まず休職というのは、労働者を就労させることが不能または不適当な事由が生じた場合に、労働関係を存続させつつ、労務への従事を免除ないし禁止する措置のことを休職と言います。労働関係を存続させつつというのが一つのポイントで、雇用契約が続いている状態ですと、当然、労働者には本来、働く義務があるということになりまして、労務に従事しなきゃいけないわけですけども、それを免除すると、あるいは、労働者がそれでも働きたいと言っている場合、使用者から、あなたは、病気なので、労務に従事させませんよと、労務への従事を禁止するといった措置のことを、休職と言います。で、休職については、まず労働協約や就業規則で、定めを作っておくことが必要ですけども、その定めに基づいて、やり方としては2種類ありまして、1つは使用者側が一方的な意思表示で休職命令を出すと、形成行為となってますが、会社の方から労働者に対してあなたは休職しなさいという形で命令を出すと、そのことによって形成行為ですので、労働者は労務に従事する義務を免除されますし、労働者の側は働きたいと言っても働くことを禁止するという法律効果が出てきます。この一つ目は一方的な意思表示ですが、または労働者と使用者の合意によって休職という扱いになる場合と、2種類あります。でですね、休職命令を出して労働者が休職しましたということになった場合ですけども、休職期間が最大でどの程度取れるのか、就業規則とかで定めであるんですけども、休職期間が満了時に、復職可能性の有無が問題になります。休職期間が満了した時、病気が治っていると、メンタルヘルスの場合メンタルが回復しているということであれば、労働者との間で雇用契約は続いてますから、休職期間が終われば働ける状態になっているのであれば、雇用契約に基づいて、当然、労働者は働くと、いうことになるんですが、休職期間満了時においてもですね、回復してない場合は、戻ってこれないことになりますので、復職できるのか、あるいは、労働関係を終わらせるのか、それが問題になります。で、じゃあ休職期間満了時がいつなのかということをはっきりさせておく必要がありまして、この映画は休職命令によって休職した場合であっても、労働者と使用者との合意において休職した場合であってもですね、戻ってこれるのかどうか、 判断する基準はいつなのかということは問題になりますので、休職期間が何ヶ月あるのかとか、期間をはっきりさせることと、起算日、いつから何ヶ月休職する期間がある、のかということは明確にしておく必要があります。で、労働者は休職期間中に回復して、働くことが可能になった場合はですね、当然、雇用契約は生きているので、戻ってきて労務の提供を再開することになりますが、回復しないまま休職期間が満了となった場合には自然退職または解雇ということで、使用者との間、会社との間で、雇用契約が終了して、ということになるので、なのでですね、一体いつの時点で、回復したかどうかを判断するのが、重要になってきます。でですね、言ってみればこれ休職制度というのは解雇猶予の目的を持つ制度ということができます。どういうことかと言いますとですね、これ休職制度がなければですね、メンタルヘルス、メンタル病んだ場合、あるいは別にメンタルに限らず他の病気の場合でもそうですけども、働けない状態になった場合、休職制度がなければ働けない、労務の提供ができないということで、雇用契約について債務不履行ですから、契約、解雇という形で契約を終了するということができになるのですが、休職制度というものがある場合はですね、雇用契約を維持したまま一定の期間労働者を休ませることができますので、回復をちょっと待つと、休職期間中回復を待って、この期間に回復するんだったら解雇しないでおくよということでですね、解雇を猶予するという目的を持つ制度だと言えます。で、受診命令ですね、普通、一般的な病気とかの場合だと、大体皆さん体調が悪ければ病院行ったりするんですけども、メンタルを病んでる場合とかですね、なかなか本人がちゃんと自覚できてなくて、自分から自発的に病院になかなか行かなかったりするケースもあるかと思うんですが、そういった場合に、会社の側からですね、労働者に対して、病院に行って診察を受けてこいということで受診命令が出せるのだろうかという問題についてのお話です。でですね、労働者の健康管理上必要な事項についてですね、健康管理について、合理性のある条項が、合理性のある形でですね、就業規則に取り決められで定めている場合はですね、会社はですね、労働者に対して業務命令として、受診命令、病院に行って診察を受けてきなさいという命令を出すことは一応、可能ではあります。しかしですね、あまり嫌がってる労働者に対して無理に命令を出して、受診してこいというのはですね、場合によっては人格権の侵害だとかプライバシーの侵害と評価される恐れもあるのでですね、受診命令で労働者に受診を強制することについては、慎重に考えた方がいいです。命令で強制するんであればですね、やはり、メンタルヘルスであれば、その労働者が例えば、具体的にこれこれこういう事情があって、メンタルを病んでいるんじゃないかという疑いが強いから、だから受診命令を出したんですよと、ちゃんと後で争われた時に説明がつくようにですね、具体的にじゃあ受診命令を出すにあたって、その根拠となった事実関係 をちゃんと記録に残しておくことが大切です。まあ、労働者によって提供されている労務内容、就業状況とか日頃の言動だったり、についてですね、直属の上司だったり周囲の同僚から、ちゃんと聞き取りをして記録に残すと。で、労働者の業務のぶりですね、業務の結果も、どうなのかというのを踏まえてですね、客観的に検討して、で、本来の労働契約に従った労働義務を尽くすことができていないと。で、その原因としてメンタルヘルスの不調が考えられると言えるんだろうかということを検討した上で、労働義務が尽くされてなくてメンタルヘルスの不調が原因じゃないかという結果、検討結果がそうなのであれば、受診命令を発令するという流れになります。まあ、ただ、まあ、命令までいかずにですね、合意でできるんであれば合意で、話し合って説得して、言ってもらった方が、後々争われるリスクもないので良いかとは思います。で、給食命令についてですけども、先ほども申しましたが、解雇との関係でですね、給食制度は労働者の福利厚生のために解雇を猶予する制度ですよと。本来給食制度がなければ働けなくなったんだったら、じゃあ解雇という形で、労働関係を終了しましょうとするところを、回復するまで、給食という形で一定の期間、回復を待ってあげますよと、それまでは解雇を待ちますよ、猶予しますよという制度です。で、労働者の福利厚生のための制度ですのでですね、これ給食制度を適用して、休ませてあげる余地があるのにですね、これを適用せずに、労働者を解雇した場合は介護権の乱用として違法無効となりますので注意が必要です。給食制度を作っている場合ですね、相手が労働者が病気で働けないからということでいきなり解雇にすると、無効になってしまうので注意が必要です。で、給食事由の主張立証責任ですけども、給食命令を受けた労働者がですね、給食命令が無効だということで争うというケースが考えられます。自分は健康だ、働けるということで、で、これ裁判になった場合に、給食命令を出すことがの根拠になる事実がちゃんとあるんだということをどっちが主張して立証する責任があるのか、この労働者は病気なので働けることが困難ですよというのを会社の側で立証しなきゃいけないのか、あるいは労働者の側で、いや自分は働けるんですよということを立証しなきゃいけないのか、どちらが立証しないといけないのかというのが立証責任の話なんですけども、これを考えるにあたってですね、まず、給食期間中は、働かないのでですね、原則として労働者に給料は払わないと。労働者から見れば賃金を請求する権利、債権が消滅しますよということになります。で、これ労働者が回復しないままに休職期間満了となった場合は、自然退職または解雇ということで、どちらにしろ、会社との関係で雇用契約が終了して、働いて会社から給与をもらうことができなくなるということでですね、これは給食命令が有効だと認められた場合、基本的に不利益を受けるのは、労働者ですので、で、要するに基本的に裁判における主張立証責任というのは、その効果を求めて有利になる方が主張立証しないといけませんので、この場合は、会社の方、使用者の側が、に主張立証責任があると。労働者の側がメンタルヘルスに不調を抱えているので働くことができない状況なんだということは会社の方で主張立証することがしないといけないということになります。 で、給食事由の内容ですが、どういった時に給食命令を出せるのかということを、就業規則に、給食命令の要件として定めておく必要がありまして、労働者の傷病による一定期間の欠勤、一定期間会社を休んだということ場合に給食命令が出せますよだったり、あるいは労働者の病気によって業務にこういった支障がある場合に給食命令を出せるだとか、その他給食を命ずるやむを得ない理由があると認めた場合といった感じで、就業規則には定めておくことになります。で、給食事由があるかどうかを判断する対象職務、要するにどの職務ができない場合に給食命令を出せるのかという話ですけども、職種限定契約がある場合は、労働者が労務提供していた従前の担当業務、職種限定契約、さっきの人事権行使型の降格の場合も出てきましたけども、もともとの雇用契約でこの労働者はこの職種をやるということで契約してるんですよという場合は、当然その契約の範囲の業務ができるのかどうか、できないぐらいメンタルヘルスに不調を抱えているんだったら給食命令が出せますよということになりまして、で、職種限定契約がない場合、多くの場合はこちらになるんですけども、この場合ですね、従前担当していた業務ができるかどうかだけじゃなくてですね、職種を限定する契約がないのでですね、労働者から他の業務、今まで担当してた業務はこれだけどもこっちの業務だったら今のメンタルの状態でも労務提供ができますよと、そっちさせてくださいという申し出がある場合はですね、どうなるかというと、ただそのこっちの業務させてくれって言ったからといって常にそっちに配置できるかどうかというのは、会社の都合もあるので、どういった場合に、その労働者が希望した他の業務について仕事が可能かどうかで判断するかというと、労働者の能力だったり経験だったり地位、当該企業の規模とか業種、当該企業における労働者の配置、移動の実情とか難易等に照らしてですね、いろんな事情を考慮した上で、もうその労働者をじゃあ他の業務に配置できるのかどうかということを考えて、配置できそうだという場合だったらですね、その配置できそうな業務についてはじゃあそのメンタルを多少病んでるけども、その状態で業務ができるのかどうか、でそっちの業務についてももう、実際働けないぐらいメンタルを病んでるんであれば、給食命令が出せますし、こっちの業務に変われば、労務提供できますよという状態であれば給食命令は出せないという形になります。で、使用者側のポイントですけども、当然給食争われた場合、労働者の側から給食命令に該当するような不調はないんだと争われた場合に備えてですね、使用者は、給食に値するような事情があるんだということを主張立証しておかなければいけません。で、就業規則で長期間の欠勤がある場合、というのは立証は簡単です。就業規則で、何日、欠勤したら給食命令を出せますよという形で定めている場合ですね、欠勤期間というのは、客観的に、判断しやすいですので、なかなか、争いになることは少ないですし、立証も簡単です。ただこれがメンタルを病んでるので担当しているこの業務について十分な労務ができないんですよという場合はどうしても評価の問題が入ってきますので、なかなか立証は 頑張らないといけなくてですね、労働者の提供する労務が従前でないこと、メンタル病んでて、これまでこういった不十分な労務しか提供できてないんですよと、で業務に支障が発生してるんですということをちゃんと立証できるようにしておかないとですね、労働者の側から休職命令のが無効なんじゃないかと争われた場合に困るので、具体的にこれこれこういった事情が何月何日にあって業務に支障があったんだということをちゃんと順を追って記録を残して争われた時には立証できるようにしておくということが必要です。で、使用者側のポイントとして、じゃあどんな資料を準備しておくのか、まあ、医師の診断書だったり意見書で診療記録ももちろんですけども、休職命令出すまでのですね、労働者の労務の状況とか業務結果で、会社内の同僚とか周囲のものとですね、ちゃんと意思疎通ができるのか、チームワークに問題ないのか、で、まあ、チームワークとかに問題があった場合、業務全体にどんな影響があったのかと、まあ、そういった具体的にメンタル不調でどういった不都合が発生してたのかということを、ちゃんと資料に残しておくということが大切です。でですね、休職事由がですね、まあ、長期間欠勤したことを理由に休職命令を出す場合ではなくてですね、業務に支障があって休職命令を出す場合に気をつけないといけないのが、先ほどから何回も出てきたように、休職というのは解雇の猶予の性質があるためですね、解雇に相当するぐらいの業務に支障が出ているのかどうかというのが問題になります。解雇に相当するぐらい業務に支障が出てないと休職命令が無効になってしまうと。で、先ほどにもあったように労働契約に職種限定契約がない場合は、まあ、従前担当してた業務にができるかどうかできないという判断で判断をしました、だから休職命令を出しましたというだけではなくてですね、それ以外に、まあ、配置することが可能な業務があるのかどうかで、実際他の業務をさせても業務に支障が発生するんですよと、そういうことまでちゃんと立証できるのかどうか、そこまで検討した上で他の業務においても支障が、他の業務をやらせても支障が発生するんだということまでちゃんと立証できる準備をした上で休職命令を出すということが重要です。で、休職期間が満了になった場合、復職戻ってきたいと労働者が言った場合に戻って来ることを認めるのかどうかの判断です。で、復職できるできないで会社と労働者の側で争いになった場合、どちらが何を主張立証しないといけないのかという問題と、で復職できるかどうかを判断するにあたって対象となる職務は何ですかという問題と、で、使用者としては何に気をつけたらいいかのポイントについて説明します。で、今度は立証責任が先ほどと逆になりまして、休職期間満了までに治ったということの主張立証責任は労働者の側にあります。要するに治ったということを立証して利益を得るのは、会社に戻ってきて働くことができる労働者の側にありますので、利益を得る側が、治癒したことを立証すると。で、復職の要件である治癒というのは、従前の職務を、まあ、通常の程度に行うことができると、まあ、契約上ちゃんと、労働義務を果たすことができますよという健康状態に、 服したこと、あ、これ服したことが漢字間違ってますね。回復の服ですね。で、じゃあどの業務をできるできないで復職できるできないを判断するかというと、職種限定契約があるんならその契約の範囲、限定されている範囲で判断しますし、職種限定契約がない場合で労働者が他の業務でもやりますという申し出がある場合は、従前の職務に限定しないで、使用者の側で現実的に配置可能な業務について、戻ってこれる程度に回復してるんだろうかどうだろうかということを判断することになります。で、使用者側のポイントとして労働契約に職種限定契約がない場合ですね、労働者がまだ回復できてないので、戻ってくることは認めないと、労働関雇用関係を終了させますという場合、主張を立証しないといけないのはですね、従前の職務に戻ってくることができないんですよと、戻ってくるほど回復してませんよということだけ立証しても足りなくて、配置転換する現実的な可能性がある職務についてもですね、実際に労働者が就業するのは困難ですよと、まだ回復が十分じゃないので他の業務に就くことも困難ですよということ、あるいは、回復が不十分な当該労働者について他の業務に配置することが可能かどうか十分検討したけれども、配置可能な業務がありませんよということをきちんと主張立証できるように準備しておくことが必要です。はい、ということで、もう終了時間なりましたので、ちょっと、メンタルの件については、参考判例触れる時間がないかなと思いますので、本日は、これで終了ということにさせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。